祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日はジュリーさんを通して本当にあなたの素晴らしい働きを私たち、聞くことができました。あなたの皆を心から賛美いたします。どうぞ引き続きジュリーさんを通してあなたの豊かな栄光、あなたの救いが日本の地で表されていきますように。イエス様、神様、私たちは今からあなたの御言葉に心を向けてまいります。どうぞ語らせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださり、あなたの御心を分かち合うことができますように。また語られた御言葉が私たち一人一人のうちにあって、霊の糧となり、励ましとなり、力となり、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日はマタイの福音書14章を2回目になりますね、続きを見ていきたいと思います。今日のお御言葉ね、有名な御言葉ですけれども、イエス様のこの十字架と復活の以外にですね、ただ唯一4つの福音書すべてにこれは記されている奇跡として有名だと思うんですね。ですから皆さんも何度かね、ここからメッセージを今までも聞いたことがあるんじゃないかなと思います。それはおそらくこのおびただしい数の人たちがですね、同時にこの奇跡をね、体験したということもあるでしょうし、それよりもやはりこの天の御国に生きる者にとってで、イエス様に従っていく者にとってとっても重要な、大切なメッセージが、まあ、予言的にですね、語られている、掲示されている、まあ、そういう箇所でもあるんですね。ぜひこれは、4つの福音書すべてで、記されなければならない、ね、そう神様が判断された、まあ、それだけ大事なメッセージがここには込められているということだと思うんです。イエス様の教えや奇跡の多くはですね、この天の御国について語っているんですね。天の御国のありようというか、ありさまというんですかね、これを人々に啓示する、示すためのデモンストレーション、それがイエス様の教えであり、まあ、奇跡の中核をなすものであるということを、私たちはこれまですでに何度か学んできました。そして今日の御言葉に記されているこの奇跡もですね、またこの天の御国に生きる人々の姿を実は予言的に啓示しているものなんですね。だから今日のこの奇跡の出来事を見るときに、あ、天国ってこういうところなんだ、こういうことなんだっていうことをイエス様は私たちに伝えようとしているということです。そしてそこにはですね、この主にある者たち、天の御国に生きる者たちが何によって生きるのかということですね、が今日の箇所で教えられているんですね。でそれをイエス様は5つのパンと2匹の魚を用いて、表されました。で今日はこの5つのパンと2匹の魚に、まあ、特に込められた意味をですね、解き明かしつつ、私たちの命を育むもの、御国に生きる者たちのこの命を育む、一番大切なこの食べ物、食物について、皆さんと考えて分かち合っていきたいと、まあ、そんなふうに、思っています。そこでまず最初にですね、今日注目したいのはこの奇跡が行われた場所です。場所で13節ちょっとご覧いただきたいんですが、こう書かれています。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追ったというふうに記されています。まあ、イエス様は寂しいところに行かれたと書かれているわけですけれども、この寂しいところっていうのはギリシャ語ですと、ギリシャ語で言うとエレモストポスというふうに言うんですね。まあ、皆さんこのことは別に暗記する必要もありませんけれども、でこのエレーモスってい うギリシャ語の言葉、このエレーモスという言葉はもともとは荒野を表す言葉なんですね。砂漠というか荒野ですね、荒野を表す言葉です。でイエス様はよく寂しいところ荒野に行ってお祈りをされましたよね。あれも同じ言葉ですね。 で、ギリシャ語だとですね、このアラノっていうのはエレーモスっていうこの一つの言葉しかないんですが、まあ、イエス様が話してたのはアラム語あるいはヘブル語ですから、このヘブル語をちょっと注目してみると面白いことが分かってくるんですね。でヘブル語にはですね、実はこのアラノを表す言葉が一つじゃなくていくつかあるんですよね。で、その、まあ、アラノを表すヘブル語の語源の中を、語源の中にはですね、それを見ていくと、もちろん地理的な場所を表す言葉の他にですね、乾く、喉が乾くというね、この乾くという動詞から、変化して転じて、できた言葉、それから語る、話すというね、スピークっていうその言葉、この動詞から変化してできたものが実はあるんですね。この乾くとか話すという言葉が名詞に変化してアラノっていう意味を表すようになった、そういう言葉がヘブル語の中にはあるんですね。で、それはなぜかなと思ったら、このイスラエルの民の歴史を振り返ってみると皆さんなんとなくこう分かると思うんですね。というのはイスラエルの民にとってアラノっていうのは渇きを覚える場所でした。もちろん喉の渇きを覚えると同時に、神様どこにいるんですかって、まあ、霊的な渇きっていうんですかね、神様って神様を求める、そういう場所であった。そして、アラノっていうのはこのイスラエルの民にとって、同時にですね、神様の語る、神様の話す言葉を聞く場所でもあったわけですよね。アラノというのは上乾きを覚えると同時に神様の声に耳を傾ける、イスラエルの民にとってアラノって言ったらそういう場所だったわけです。で一番こう思い起こされるのはやはり出エジプト記だと思うんですね。モーセに導かれてこのエジプトを脱出したイスラエルの民は、まあ、その不信仰のためにですね、40年間このアラノをさまようことになったわけですよね。しかし神様はその間、ある意味水もない、食料もない、そのアラノで彼らを養い続けてくださいました。水を岩から出したり、あるいはマナというパンを降らせたり、うずらをですね送ったりして、このイスラエルの民を40年間神様は何もないアラノで養い続けてくださった。それは彼らがある意味その経験を通して身をもってですね、本当により頼むべきお方は誰なのか、ね、途中でお腹空いてこんなんだったらエジプトの方が良かったとかね、いろいろ文句言いましたけれども、でもその何にもないところだからこそ本当に自分たちを養ってくださるお方、自分たちを救って守ってくださるお方は、自分たちがより頼むべきお方は誰なのかということを知るためのあれは訓練だったわけですね。40年間そのためにアラノが用いられた。でアラノというのは私たちが自分たちの力ではどうすることもできないということを学ぶ場所、まあ、そういう意味では私たちにとってはいろいろな試練を通るというのはそれはアラノと言ってもいいかもしれないですよね。自分の力や自分の知恵ではどうすることもできないことを学ぶ場所、それがアラノです。そして同時にアラノというのは神様こそが救い主である、神様こそが私たちが本当により頼むべきお方であるということを学ぶ、そういう場所でも同時にあるわけです。イエス様が人里離れた寂しいところをこの時なぜ選ばれたのか、それもかつてこの40年間アラノでイスラエルの民を養ってくださった、導いてくださったこの神様の御業をご自身がもう一度再現する、もう一度あの40年の荒野を踏み直すことによって、旧約聖書を踏み直すことによってその荒野に集った群衆が、そしてそれを読んでいるこの私たちが今本当に心を向けて耳を傾けて、そしてより頼むべきお方は誰なのかということをイエス様は教えようとされた、身をもってそれを示そうとされたのではないでしょうか。 まあ、さてこの人里離れた寂しい場所ですけれども、もちろんそこにはシェルターなんかありませんし、パン屋さんなんてあるわけないですよね。でそこで弟子たちはイエス様のところへ来て、次のように提案したわけです。15節に飛びますが、15節、夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、地獄ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてくださいと、まあ、こう提案したわけですよね。まあ、日が沈んでから荒野のようなところをこう、ね、帰っていくのは危険も伴いますから、もう今解散させて、それぞれ、ね、食べ物をあるいは泊まる場所を見つけるようにしてください。まあ、この ある意味こう常識的な考えですよね。常識的な提案です。この弟子たちの真っ当なこの提案に対して、ところがイエス様は思いもよらない返事をするわけですよね。16節ですけれども、しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。ね、ちょっとイエス様意地悪じゃないですかね。あなた方で何とかしなさいよ。荒野は私たちが自分たちの力ではどうすることもできないことを身をもって学ぶ場所であると同時に、神様こそが救い主であり、私たちがより頼むべきお方であることを学ぶ場所である、ね、先ほど申し上げました。ですからイエス様はこの時ですね、その弟子たちに、彼らにそれができないということを当然知ってたわけです。分かった上で、それを知った上であえてこの16節の御言葉を彼らに投げかけているんですね。できないの分かっているのにあえて聞く、それは彼らができないっていうことをね、改めてこう自覚するためでもあったわけですよね。でこのイエス様の16節のこの言葉というか挑戦というかですね、命令というか、この言葉に対して弟子たちはおそらく困惑したと思います。何を言い出すんだろうって。まあ、困惑しながらもですね、弟子たちはもう一度それができないということ、それがもう物理的にどう考えても不可能だということを説明したわけです。それが17節。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他にありません。つまりこんな少ない食べ物では5000人あるいは女性や子供も含めれば1万人ぐらいいたのかもしれません。この人たちを食べさせて満腹させることはどう考えても不可能でしょう。見ればわかるでしょう。そういうふうにイエス様に言ったわけですよね。でもですね、この言葉が今日のキーワードなんです。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。この言葉をイエス様は実は待っておられた。この言葉を待っておられたんですね。でちょっと今からこの5つのパンと2匹の魚について皆さんに説明をしたいと思うんですが、その前にですね、一応誤解なきように、これは言っといた方がいいかなと思うんですが、聖書というのは決して暗号ではありません。何年でも随分前になりますけれども、ダヴィンチコードとかいう、ね、映画が流行ったことありましたよね。あれは聖書に書かれているなんかこう言葉とか記号とかそういうのをですね、いろんな組み合わせで読み取っていって、実は聖書の中に何かすごい未来に起こることが書かれているとかですね、何か秘密が隠されているというようなね、まあ、そういう映画だったと思うんですが、聖書っていうのは基本的にそういうものでは決してありません。何かこう暗号をですね、特別な方法で読み解いていくとか、そういう書物ではありませんが、そうなんですが、でもそこに登場する聖書の中に登場する数字ですとか、あるいは言葉の中には、もちろん全部ではありませんけれども、しばしばですね、象徴的な意味を持つものがあるんですね。で皆さんもよく知っているもので、例えば7っていう数字です。7というのは聖書によく出てきますよね。で7という数字は、スロットのラッキーセブンじゃないですけれども、聖書で7といえばそれは物事の完結や区切りやこの節目を表す象徴する数字として、もういろんな場面でこの7という数字出てきますよね、聖書の中で。 例えばですね、ペンテコステ、ペンテコステ五旬節って意味ですけれども、あれはヘブル語では七週の祭りって言いますよね。七日かける七、四十九。49で一回りして新しい始まりが50番目なので五旬節ったら言うわけですよね。だから 7×7、 そこにも7が出てきます。それから、ヨベルの年っていうのは皆さん知ってますかね。ヨベルの年というのは7年間を7回繰り返すんです。7年間を7回繰り返して一巡、つまり七七四十九、49年経った次の50年目が新しい区切りの始まりということで、ヨベルの年といって、あらゆる、まあ簡単に言ってしまえば借金とかがチャラになる年なわけですよね。いいですよね。50年に1回どんなに借金してても全部チャラになって、奴隷は解放されるっていうね、これも天の御国をこう象徴する一つの啓示ですけれども、ヨベルの年、それも 7×7、 ここにも7という数字が登場しますよね。でその他にもいっぱいいろいろあると思うんです。新約聖書で言えば、例えば、この間私たちは聖餐式を行いましたけれども、あの聖餐式で私たちが、食べるパン、それから飲むブドウ酒、あるいはブドウジュースっていうのは、あれもイエス様の体を象徴するもの、イエス様の流された血を象徴する、ものでありますよね。でそれと同じようにですね、実はこの5つのパンと2匹の魚にも象徴的な意味があるんです。で答えを先に言ってしまうとですね、この5つのパンと2匹の魚は聖書、神の言葉を表している、象徴していると言われます。5つのパンと2匹の魚は聖書を表している、神の言葉を表している。今から少し説明しますけれども、私たちが今使っている聖書、イエス様の時代は聖書って言ったら旧約聖書しかまだありませんから、旧約聖書ってことで見ていきたいと思いますが、私たちが今使っている旧約聖書っていうのは、皆さん全部そのいろんな書物が入ってますけれども言えますかね。昔歌にして覚えたりしました。創出、レビ、民詩、命記とか歌ってですね、この旧約聖書というのは、まずモーセ五書、創出、レビ、民詩、命記、最初の五書ですよね。モーセ五書、それからその後はヨシュア記からエステル記まで続くこの歴史書、主に歴史を取り扱ってイスラエルの歴史を取り扱った歴史書で、その後に、詩編ですとか、伝道者の書ですとかね、そういう知恵文学と言われますけれども、そういった、諸書と言いますけれども、もろもろの書と書いて諸書と言いますけれども、それが収められて、そしてその後にイザヤ書からこう始まっていく、いわゆる預言者たちの言葉、預言書というね、全部でこの4つのグループに分けられているんですね。モーセ五書、歴史書、諸書、預言書、4つのグループに分けられていますが、イエス様の時代の人々が読んでいた、親しんでいた、当時は本じゃなくて巻物でしたけれども、イエス様の時代の人々が親しんでいた、いわゆるユダヤ教の聖書というのは、ちょっとですね、内容な入っている書物は一緒なんですけど、順番がちょっと違うんです。でユダヤ人の人たちが使っているこのいわゆる旧約聖書、聖書というのは、まずトーラー、立法という意味ですけれども、トーラーと呼ばれるモーセ五書、これは私たちと一緒です。モーセ五書、まず最初に一番大事なこの5つの書物が、登場します。でもその後にネビームっていうね、進学校なんか行った方は聞いたことあるかもしれませんが、ネビームというのは預言書、ね、預言書っていうものが入ってるんですね。でそれからその後にケトゥビーム、ケスビー、あるいはケスビームっていう、これはその他の書物っていう意味になりますけれども、その書物が、入っているわけです。で、イエス様がよくモーセと預言者と聖書がっていうような言葉を使って話される時あると思うんですけれども、あそこで言ってるイエス様がモーセって言ってるのは、いわゆるモーセ五書を指していて、預言者っていうのは預言の書を表していて、で最後に聖書って言ってるのはその他の書書を実は表している、その言葉があそこでは実は使われているんですね。ですからイエス様の時代の聖書というのは3つのグループに分類されてたんですね。モーセ五書、それから預言書、そして書書の3つに分類されていました。 で、つまり5つのパンというのは主食、主食であるモーセ五章を表している。そして2匹の魚、魚はそれぞれその主食を補う、サポートする、いわゆる食べ物で言えば副菜ですね。副菜としての預言書、それから書書を象徴していると言われています。で、ちなみにこの5つのパンと2匹の魚のこの数字の部分を合わせると7になりますよね。つまり7は完全数です。それはつまり聖書、神の言葉は完全なものである、パーフェクトなものであるという意味もそこにはあるんですね。ですから私たちはね、5つのパンと2匹の魚って言われても、あ、パンが5つに魚が2匹だなとしか思わないんですが、当時のユダヤ人で少なくとも聖書を知っている、聖書を読んでいる、ある程度聖書に精通している人たちが5つのパンと2匹の魚って言ったら聖書を連想するんですね。もちろんみんなではないですけれども、5つと2つって言ったら当時の人たちは、あ、なんか聖書っていうのは分かる人には分かる、こう連想される、そういう数字をイエス様はあえてここで用いたというか話しているんですね。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとイエス様はかつてアラノで悪魔の誘惑を受けた際にお答えになりましたよね。あれも荒野でしたよね。イエス様は荒野でこの言葉を語られた。今日も荒野です。荒野つながりですね。聖書というのは点が線でみんなつながっております。肉体的な空腹を満たすためだけだったら、あ、この5000人あるいは1万人の人たちがお腹を空かせて困る、なんとか食べ物をプロバイドしなきゃっていう目的のためだけだったら、何も5つのパンと2匹の魚じゃなくてもよかったんです、ね、イエス様は石をパンに変えることだってできるわけですから、その辺に転がっている石をパンに変えて、生えている草をパスタか、ね、魚かなんかに変えてもよかったわけですよね。でもそうしなかった。なぜならば、そういった肉体的な空白を満たすためだけのそういったパンでは、私たちが抱えている本当の飢え渇きというもの、霊的な飢え渇きというものを永遠に満たし続けることはできないからです。パンを石じゃない、石をパンに変えたってお腹がいっぱいになるのは一瞬ですよね。その日の夜はお腹いっぱいになって眠れるかもしれない。でも朝が来たらまたお腹が空きます。イエス様はそういう食べ物をここでプロバイドしようとしたわけではない。20節の今日の御言葉の20節の後半ちょっと見てください。20節の後半に、パン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあったと記されています。まあ、もちろんこの12とか、ね、5000とかもそれぞれ数字に意味はあるんですけど、今日はちょっと時間の関係上そこまで細かいところ見ませんけれども、余りを集めたら12のカゴにいっぱいになった。つまりこのことが示しているのは、イエス様が私たちに与えようとしている食べ物は永遠に尽きることのない食べ物だということなんですね。その日の空腹を満たす食べ物ではなくて、永遠に尽きることのない食物をイエス様は私たちに与えようとされた。それは神の言葉、神の言葉であり、その神の言葉からもたらされる永遠の命というふうに言い換えてもいいかもしれません。神の言葉は地に落ちることがない。神の言葉は永遠に尽きることがなく、そしてその言葉は私たちに永遠の命をもたらします。イエス様は今日のこの奇跡を通して、ご自身がその神の言葉であるということ、ご自身がそれを分け与え、弟子たちを通してどんどんこう広がっていきますよね。イエス様から全部始まっていきますよね。ご自身がその神の言葉であり、またご自身が 命のパンであるということ、尽きることのない命のパン、天から下ってきた命のパンであることを群衆に、そして今日のこの御言葉を読むすべての人に伝えようとされた、啓示されようとされた。イエス様の弟子の一人であるヨハネはその福音書の中でこのことを次のように記しています。ヨハネの一章一節から四節、皆さんもし聖書がお手元になければ今から読むので聞いてください。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光である。イエス様のことを言ってますよね。言葉、神の言葉としてのイエス様、永遠の命としてのイエス様。同じくヨハネは6章35節で次のような言葉も残しています。ヨハネ6章35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様がくださる命のパン、イエス様ご自身はそれをいただく者は決して飢えることがない、十二の顔がいっぱいになるんで尽きることがない食べ物なんです。永遠の命をもたらすものなんですね。さあ、もうそろそろ終わりにしたいと思いますが、五つのパンと二匹の魚はそこにいたすべての人たちを満たしました。男だけで5000人、女性子供を入れれば1万人以上でしょう。そこにいたすべての人たちを満たしました。さらに12のカゴをいっぱいにした。それはそこで終わってないんです。皆さん、今日の奇跡というのは実は現在進行形の奇跡なんです。12のカゴいっぱいになって、ああめでたしめでたしで終わらないんですね。その奇跡は、そのパンは今日も尽きていない、今も尽きることなく、そして御国の完成に向けて今も全世界に向かってこのパンは増え続けていっています、ね、ジュリーさんのいる熊本でもこのパンが今増え続けていっているんですね。私たちもそしてそのパンをいただいたものです。そしてそのこのミニストリーの一端をですね、端っこの方かもしれませんが、その一端を担わせていただいている、まあ、そういうものとしてですね、ぜひ私たち御言葉、神の言葉を大事にしたいと思います。御言葉にもっともっと親しみたい、御言葉に従い、そしてこの神の言葉であり命のパンであるイエス・キリストを分かち合っていく。分けても分けてもなくならないんです。これは分けても分けても増えていくパンなんですね。これをぜひ私たちは、自分が食べるのはもちろんですけれども、分けて、与えていく、分かち合っていく、そのようなものとしていただきたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。よろしく。愛する天の父なる神様、あなたは誠の生ける命のパンであり、あなたは神の言葉そのものであります。あなたが私たちに与えてくださるパンは尽きることがありません。それは今も神の国の完成に向けて増え続けて広がり続けております。神の国、それは私たちがあなたの言葉をいただいて、あなたの言葉によって生かされる世界であります。神様、どうぞこの神の言葉を私たちがさらに深く知り、またその神の言葉を生き、またその神の言葉である主イエス様、あなたを分かち合うことができますように、どうぞ私たちを力づけ、励まし、導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。